このイザヤ書9章のところには救い主の予言と、またイスラエルに対する神の言葉が記されてあります。一節の終わりのところに、異邦の民のガリラヤは栄誉を受けるとあるわけです。ガリラヤはイスラエルのもう最北部にあるわけですけれども、そしてまたガリラヤは異邦人の地というふうに言われています。ガリラヤから何の良きものが出るだろうかとユダヤ人たちはそのように言っていたわけです。蔑まれ、そしてまた全く暗闇のような地であったわけなんですけれども、そのところから2節のところに大きな光を見る、そして死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く、そこには命の光、永遠の光が与えられるということがこのイザヤを通して語られたわけです。そしてその光は3節を見ると喜びが増し加えられる、またこの分取り物を分けるときに楽しむようにというふうに、もう本当にこの喜びが満ち溢れることをイザヤは予言しました。そして今はこのクリスマスが全世界でお祝いされていて、たとえそれがクリスチャンでなくても多くの人たちはクリスマスを喜び楽しむ、このことが実現してきているわけです。しかし本当の救いはどこにあるんだろうか。それは私たちにこの永遠の命が与えられて、そして私たちは勝利をするということであるわけです。4節のところに首輝き、また杖、追い立てる者の鞭というような、人を虐げるような、また苦しみを負わせるようなものが全部ことごとく打ち破られて、そして自由になり、喜び楽しむことができる、そのことはこのイエス様がお生まれになったということによって実現し、そして今このイエス様を信じるその信仰が全世界に伝えられていっているわけです。この21世紀はもう宣教の時代と言われています。日本では確かにクリスチャンは 1% 未満なんですけれども、しかし多くの国ではこの救いがどんどんどんどん述べ伝えられているわけです。私たちも世界的に見るならば、本当にこの文化が発展し、また物質的にも豊かな国に生活しているわけなんですけれども、その心魂は一体どうであろうかということを考えなければならないと思います。8節を見ると、主はヤコブに一つの言葉を送られる、それはイスラエルに下るということがここに記されているわけですけれども、このイスラエルの歴史を見るならば、ダビデ、ソロモンの時に非常に栄えたわけなんですけれども、しかしその後に2つに分裂し、そしてついにはバビロンによって滅ぼされる、またそのことはイザヤ自身も語っているわけなんですけれども、9節にエフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り高ぶり思い上がっている。なぜあのイスラエルが2つに分裂しついには滅ぼされたのか。それはこの9節にある高ぶり思い上がり、そのことが原因であったわけです。このソロモンの後の息子は高ぶって、自分はもう父よりも力がある、そういうことによってもう分裂し、そしてまた滅びへと向かっていったわけです。じゃあ大切なことは何なんだろうか。13節のところに、しかしこの民は自分を打った方に帰らず万軍の主を求めない、そのことが滅びに向かっていく大きな要因となったわけです。ですからもし私たちがもう一度神様の祝福に預かりたい、また救われるっていうことは何かっていうと、この帰る、万軍の主を求めるということであるわけです。放蕩息子はなぜ彼が罪を許されたのか。彼は父のもとに帰っていった。彼は この求めていく、その思いが与えられたことによって彼はもう全く新しく祝福の中に生きるものとされたということであるわけです。私たちも時には高ぶりや思い上がりっていうのが出るんではないかと思います。それはクリスチャンであったとしてもそのような思いが出てきて、失敗してしまう。しかし私たちはこの誠の神様に立ち返ることができる、そしてまた主を求める、それがもう私たちの信仰であるということです。私たちが救われたのが私たちが良かったから救われたというのではないわけです。私たちは自分の罪を認め、また悔い改め、そしてまた主に救いを求める。そのことによって私たちは神様の救いに預かり、また神様から豊かに祝福されるものとなった、そのことを私たちは覚えるものでありたいと思います。そして7節のところを見ると、ダビデの王座についてその王国を治めとあるわけなんですけれども、イエス・キリストはまたやがてこの地上に再臨される。そしてまた黙示録には千年王国のことが記されてあるわけなんですけれども、必ず神様は約束されたことをその通りにされる。何よりも私たち自身の心の王座を明け渡し、また私たちの心の真ん中にイエス様がお望みくださり、そしてまた私たちをこの誠の王として導いてくださり、治めてくださることをまた私たちは切に求めていくものとさせていただきたいと思います。